それでは本日の聖書箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書13章24節から37節です。教会備え付けの聖書ですと新約聖書の87ページの上の段からです。マルコの福音書13章24節から37節をお読みします。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり月は光を放たず星は天から落ち天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけにしもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。以上です。それでは本日のメッセージ、週末についてと題して長牧師より取り次いでいただきます。お願いします。
先週の反日収容会を私たちの教会のを会場にして行ったんですけれども、先日行われた反日収容会の中でも一緒に食事をしているときに言われた質問でして、よく本当によく聞かれる質問なのはあなたの教会はどういうグループに属しているんですかという質問ですね。そしてその質問に続いてどういうグループなんですかということを聞かれるんです。で私たちの教会はクリスチャン&ミッショナリーアライアンスというグループに属しています。でこれを聞きますと、まあ、アメリカの中でいわゆるこう熱心なクリスチャンの人たちは皆さんすぐに、ああ、あの教会いい教会だよねって言ってくださるんですけれども、一般の方々にはほとんど知られていない名前なので、アライアンスと、クリスチャン&ミッショナリーアライアンス、通称アライアンスと呼ばれていますと言っても、誰も、はあ？というので、一体それはどんな団体なんですかというふうに聞いてくるわけです。そこで、私がいつも答え方としては、これは1800年代の終わりに、始まった運動からできた団体でまだ100年ちょっとの歴史しかないんです。ちょうど1800年代の終わり頃にまさにこのニューヨークエリアの中のマンハッタンのブロードウェイ付近で始まったんですけれども、世界中にまだ福音を聞いていない人たちがたくさんいる。その人たちに福音を届けに行こうということで宣教師を送り出そうというそういう運動が始まった。で、それがいつの間にかただの運動ではなくて一つのグループになっていったという話をします。そうするとなぜその話をするとこう次の話がしやすくなるんですね。ですからもうメソジスト、バプティスト、プレスビテリアンなどいろいろなグループがありますが、いろんなグループの人が一つになってとにかく世界に宣教師を送ろうということを確認し合うことができるために細かい教えはあまり作らないで共通の絶対にこのことは共通と言えるものを 大切に強調するようにしました。それを英語では Fourfold Gospel と言いまして、日本語に訳すと、四重の福音と言いましょうかね、四重の福音、四重の福音と言いましょうか、そういうふうに訳すことができます。それを教えている。それはなんで四という言葉が出るかというと、イエスは何々であるというのを四通りの言い方をします。イエスが何々であるというのを四通りの言い方をすれば、その私たちが信じているものは何であるかということを明確にすることができるからです。そのイエスは何々であるの4通りを今から話したいと思いますが、まず第一に、イエスは罪と死からの救い主である。私たちはそれぞれ罪という問題を神様の前に持っている。その結果、必ずいつか滅びなくてはいけない。これが聖書が主張していることですね。そしてその滅びから私たちを救い出してくれるために、その死という罰をイエス・キリストが身代わりで受けてくださり、そして三日目に復活したことによって命があることを教えた。これが一番目の罪と死からの救い主だという話です。二番目に、イエスは癒し主だという話をします。これはイエスがたくさんの病人を癒したと同時に、たくさんの人の心の問題を癒した。私たちも神様にあって、イエス・キリストのその十字架の福音のゆえに癒しをいただくことができる。人によっては奇跡的に肉体的な病の癒しを受ける人もいます。でも私たちの多くはそれを癒しではなくて、心の癒しを受けています。自分たちが罪の問題からいろんな傷を受けているのに、その傷を癒していただける。次に、イエス・キリストは私たちに清い生活を与えてくれる力をくださる主である。私たちは罪の問題を持っていても、この地上の中でイエス・キリストのような存在に日々作り変えられていくというふうに教えられているんです。これは自分の力だけではなくて、もちろん自分の力も必要なんですが、それと同時に神様の力によって、イエス・キリストの力によって清い生活を与えられていくということです。ですから今の3つをもう一回まとめますと、罪と死からの救い主、癒し主、清い生活を与えてくれる救い、主である。この3つですね。この3つは割と分かりやすいというか、今現在の自分たちにも関わっているので、ああなるほどと、自分も体験したっていう人もたくさんいると思うんです。でも4番目のですね、四重の福音の中の4番目を教えるときに、私たちはちょっと辛いんですね。というのは、これは体験していることとはちょっと言えないものなんです。なんだか知っているでしょうか。4番目は、イエス・キリストはやがて戻ってきて、この天地をすべて新しくする主であるということなんですね。イエスはやがてまたこの地上に戻ってきて、その時すべてを新しくするというふうに言っているんです。これは聖書の中で、実は旧約聖書の中から何度か出てくるテーマでして、神は天と地を作られた。その天と地を作った神は、天と地を滅ぼして新しい天と地を作られる。その時には救われているものすべて、神の子供とされたすべてのものは新しい天と地に入るというふうに約束しているんです。でもこれはですね、やっぱり今現在体験していることではないので、これを伝えることが大変難しいんですが、しかし聖書はこれを本当に一貫して伝えている大切な教えになるんですね。例えばですね、創世記の旧約聖書の一番最初の創世記ですね、まさに聖書を開いてその1ページ目に、初めに神が天と地を創造したというのが書いてあります。そして聖書のこの一番最後の部分に行きまして、一番最後の黙示録、ヨハネの黙示録の最後の部分を読みますと、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、 主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメン。これが最後の言葉なんですね。一番最初に天と地を作った、そして一番最後に出ているのは、イエスはすぐに来ると言った、主よ来てくださいという言葉で終わるんです。つまり聖書は確かに一貫して言っているんです。神が天と地を作った、救い主がもう一度やってくる、その時全てが新しくされるということなんです。この話を大切に語り続けなくてはいけない。なぜならば、これが神様から私たちに与えられている大切なメッセージだからなんです。そしてこのメッセージから何を学べるかということについて考えていきたいんですが、まず第一に、この神様は全ての権威を持つ方なんだということをもう一度確認させられます。創造者であるから、被造物の全てを一度壊すことができる。創造者であるから、被造物の全てを壊すことができるんです。そのような権威を持った神様なんです。その神様を私たちは恐れと賛美を持って迎え入れているんです。神様に対する畏敬ですね、神様に対する尊敬を持った恐れ、そして賛美を持って迎え入れているんです。私たちは時折このことを忘れて、神様を自分のために何か利用するように思うことがあると思います。神様に祈ったからきっとこうなるんじゃないかとか、神様を利用するようなことがあるんじゃないでしょうか。あるいはもっと、単純に言うと、神様というものを一応信じているというふうに言っとけば何かいいことがあるかもしれないと、そういうぐらいの気持ちで思っているかもしれませんが、そういう人がいるかもしれませんが、神様は全ての権威を持った方なんです。ある友人との会話のお話をしたいんですが、これは1993年か92年の頃に起きた出来事だったんですが、その頃日本の東京ではですね、いろいろな新しい宗教と呼ばれるものが、言ってみれば流行りであったんですね。その数年後に地下鉄サリン事件があって、そういうものがどんどん下火になっていくというか、危ないものだというふうに言われるようになっていったんですが、92年93年あたりはまだそういうちょっとした流行りがあったんですね。で、誰でもいつ明日には教祖になれるんじゃないかみたいな雰囲気があって、ビートたけしも当時なんかそういう映画を作って、教祖という名前の映画だったか何かそういうちょっとパロディを作ってたんですけれども、その当時ですね、このある友人はですね、大変個性的な友人でして、ちょいちょいテレビにも出てた人なので、一緒に下北沢を歩いていると、ああテレビで見てます、頑張ってくださいみたいな感じで言われていた友達なんですけれども、その友達がですね、私と話していて、あ、お前教会行ってるのかって話になって、俺も宗教にすごい興味を持ってるんだよって言うから、あ、聖書についての話をするときかなと思いまして、ちょっとこう構えましたら、俺も宗教始めようかなと思ってるんだ、宗教ってさ必ずうまくやれば儲かるよなって言ったんですね。つまり彼は自分が宗教を何か始めようというのは、宗教何かに入ろうじゃなくて、自分が何か宗教を起こしてそれをビジネスとして儲けれるよなっていう話をしたんですね。で、私にお前の教会とかどうなのって聞くもんだから、僕の教会は、あんまり儲かってないかなみたいな感じで話ができなかったっていう話なんですけれども、本当にこうその時思ったのは、人間が神様を作り出そうと思ったらいくらでもきっとできるんだろうなと思いました。何か信じるものをこういう対象を作って、こういう話を作ってとかってやろうと思えばいくらでもできちゃうんだろうな。その時の理由が何であるか分かりません。人によってはお金儲けのためかもしれないし、人によっては誰かに慰めを与えるためっていういい動機かもしれません。でもとにかく何かやろうと思えばいくらでもできるんだろうなと思いました。聖書で主張している神様、聖書が伝えようとしている神様、聖書を通して自分を表しているこの神様は、そうではないということを主張しているんですね。人によって作られたものではなくて、私は全ての 存在の元になっているんだ。それが聖書が主張していることなんですね。すべての存在の最初からあるものであって、すべての存在を作ったものだから、それを滅ぼすこともできるというのが主張していることなんです。それが終末の時と呼ばれている時であり、またイエス様の話で言うと、イエス様がやがて戻ってくる時ということになります。それは神の子供とされた者たちにとっては救いの時です。いよいよ全て新しくされたところに入ることができる。でも神の子供とされてない人たちにとっては、それは裁きの時です。神様によって裁かれて滅ぼされるんだというふうに聖書ではこう教えているんです。いいですか。ここが重要になるんですけれども、全てを新しくするとき、神様の子供とされている人たちは救いのとき、でもそうではない人にとっては裁きのときになるということが主張されていることなんです。それで今日はイエス様が弟子たちにこういうことを言ったという話をしたいんですね。イエス様がその終末の時はどういうふうにやって起こるかということを話したところから読んでいきたいと思います。マルコの福音書の13章の24節から読みたいと思います。だがその日には、その苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。まずですね、天変地異という言葉がありますが、まさにそれですね。天体が揺り動かされる、星がですね、星も落ちてくる、月は光を放たない、太陽は暗くなるというふうに書いてあります。そのように明らかな印があった後、26節になりますが、人の子、つまりこれはイエスのことを言っています。イエスが偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくる。そして27節を読みます。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。救われているものをこう集めてくると言っています。次は28から31までをお読みします。一軸の木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。イエスは、こうやっていろんな印があった後に、必ずやってくるということをもう一度確認しました。そして言ったのは、天地は滅びる、しかし私の言葉は決して滅びない。この言葉の中にはイエスが自分自身が神の存在であるということを明らかにしていると言えます。すべてを作り上げた 天地を作り上げた神様の言葉と同じように、自分の言葉は残るんだと言っているわけですから、これは自分自身が神の存在であるということを言っていると言えるんですね。ですからイエスは自分自身をちゃんと信じてほしい。そうすればその終末の時も恐れる必要はないからだというふうに言っているんです。そして次に大切なところなんですが、32節、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。その日に関しては誰も知らないということを明確に言いました。今でも時折聞く話です。そしてキリスト教会の歴史の中でたびたびというか何度も何度も起きてきたことですが、終末の時が何年の何月に起きますというふうに誰かが言い出すんです。そして だから気をつけようとかいろんなことを言うんですけれども、極端な話ですと、以前聞いた話では、週末の時は何月に起きます、だからこの教会に全ての財産を献金しましょうというふうに言った団体があるそうなんですね。まあ、そういう話に絶対に惑わされないでくださいというのがここで言っていることです。何年何月に起きるとか、それはもう誰も知らないんですね。誰も知らない、だからそういう話に踊らされないで、いつ起こるかわからないものなんだから、私たちはこうしていなさいということで、続きが起きる、続きの話があるんですね。いつ来るかわからないから、あなたたちは気をつけていなさい、目を覚まして注意していなさいというふうに言いました。33節読みます。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからですと言いました。その後旅人の例え話を出しまして、とにかくいつイエス様が来るかもわからない、いつ週末の時が来るかわからないので、あなたたちはいつ来てもいいように何をしていればいいんでしょうか。ここでそのことが明確に書かれていないんですけれども、でもやはり分かることは、イエス・キリストを信じていなさい、イエス・キリストによって自分は救われているということを信じていなさい、そして日々イエス・キリストにのように変えられていきなさい、イエス・キリストの見姿に変えられていきなさい、神様を本当に信じた者として歩みなさいということになると思います。目を覚ましていなさい、私たちがまず神様への信仰をしっかり持っていなさいということになります。このイエスはですね、私は戻ってくると言ったんです。人にとってはそれは裁きの時でもありますが、イエス様がこの言葉を言う時に弟子たちに言った時、おそらく希望と愛に満ちて言ってると思うんですね。弟子たちに対する愛を持って喜んで、私はいつか戻ってくるからという希望と愛に満ちて言っていると思うんです。皆さんもちょっと考えてみてください。誰かに私すぐに戻ってくるからっていうふうに言うときは、どんなときに言いますか。もちろんお前覚えてろよっていう意味で、すぐに戻ってくるからっていうこともあるかもしれませんが、大体の場合はすぐに戻ってくるからっていうときは、自分の大切な人に戻ってくるからねということを伝えるためではないでしょうか。私の好きではない野球チームの話をしたいんですけれども、好きではない野球チームの現在の監督で原辰徳という人がいます。この人はですね、選手としてもまあ花形スターですよ。もう素晴らしいスター選手でした。彼がスター選手だったんですが、引退するときに引退のセレモニーをやりまして、その時に言った言葉というのが、私、ほぼリアルタイムで見ていてすごい印象に残っているんですが、私は子供の時から読売巨人軍に入りたいと思い、その夢を追い続けてきました。そしてその夢は今日一旦終わります。でも私には夢の続きがあります。そのことを皆さんにお約束して、今日はここを去りたいと思いますって言ったんですね。これプロ野球ファンからすると何を言ってるかすぐに分かるんです。その夢は今日終わりますというのは自分が引退する、で私には夢の続きがありますと言ってるのは、明らかに指導者として戻ってくるという意味、まあ、もっと言えばきっと自分が監督として戻ってくるというところまで入ってるのかなっていうふうに受け取れたわけです。でファンの人たちもみんなそのメッセージを受け取っていたと思います。そして今実際に、まあ、もう名監督と言われる存在になっていますから、いや、やっぱりスター選手は違うなとつくづく思うんですが、私は戻ってくるというのを希望、そしてみんなに対するその愛を持って語っていたわけです。イエス様が私はすぐに来るっていうふうに言ったときに、どういう思いで言ったのか想像してみてほしいんです。イエス様は私はすぐに戻ってくるって言ったときに、
すぐに戻ってきてみんなにとって本当に最高のものを与えますから、すぐに戻ってきてその時はみんなとずっとそこから永遠に一緒にいますから、そういう希望と愛を持って言っていたんです。終末の時というのはその希望と愛が実現する、現実化される時なんだということなんです。ですから私たちは何をするべきでしょうか。まず第一にそのことを本当に知識で理解するだけではなくて信じてどこに向かっているのかを知るということです。私たちの将来はきっといろんなことがあるんです。いろんな出来事があっていろんなことがあってこの地上での命を全うする時が来ると思います。でもいずれにしてもどんな道をたどったとしても最後の場所はイエス・キリストが戻ってきた時、私たちは新しい天と地に入るんだ。そのどこに向かっているかをはっきりと知っている必要があるんです。そのことが私たちの心に違いを与えますし、これからどういうふうに生きていくべきかということに関しても違いを与えます。ですからまず第一にどこに向かっているのかを知るべきです。次に大切なのは常に一定の危機感というか一定のこう終末は来るんだという思いを持っていようということです。先ほど言ったみたいに変な危機感を煽られて献金しようだとか、あるいは、今でもあるのかもしれませんが再臨待望会といってクリスチャンの教会でですね、人が集まってそこで主よ来てください、主よ来てくださいと祈り続けるそういう会があるそうですが、いやいや主が来るか来ないか本当に神様が決めた時に起こるわけであって、それを待望して祈り続けようとかそういうのはちょっと違うと思うんですね。常にいつ来るかわからないという思いを持って歩みましょう。だからこそ次に大切なのは主を賛美しながら歩もうではないかということです。いつでも神様が来ておかしくないように本当に神様を賛美して神様を恐れ敬って生活していこうではないかということです。そして最後に、救いの確信がない人がいましたらもう一度最初に戻ってください。もし今の時点でイエス様が来た時に自分が救われているかどうかわからないって感じている人がいましたら、いやいやこれ最初に戻ってください。イエス様はあなたを救うために十字架にかかったんです。それを受け入れるならば、ありがとうって言って受け入れるならば、もうそれだけであなたは救われているんです。だからその部分を大切にしてください。救われているかどうかわからないという方はそこにまず戻ってください。そして先ほど言ったようにどこに向かっているかを知る、一定の危機感、神様はいつ来てもいいようにと待っている、そしてだからこそ主を恐れ敬って待っていよう、これが私たちのすべきことです。お祈りするときを持ちたいと思いますが、それぞれの心の中に今どういう思いがあるでしょうか。もし救いの確信がないという人がいましたら、ぜひ今日ここでイエス様の救いを受け取ってください。イエス様が十字架にかかってくれたので私たちは救われます。そのことを本当に受け取って神様ありがとうという時を持ってください。それ以外でしたら本当に私たちがどこに向かっているのか、そして神様いつでも来てくださいという思い、そして主を恐れ敬うという思いについて祈る時としてください。 一言お祈りします。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。神様、今私たちに語られた御言葉を私たちが受け取ることができるように、そして私たちがあなたの御霊を受けてますますあなたのことを知ることができるようにしてください。私たちは今日ここにいる一人一人が、主よ来てください、イエス様来てくださいと心から言える信仰を与えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。